はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。秋なのにね、台風の影響もあって雨ばかりでしたけどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この2週間はですね、私のキャッチボールソングブックオブマイライフというアルバムを特集させていただきまして、調子に乗ってですね、今日はその次のアルバム時間割をですね、また2週に分けて特集させていただこうかなと思っておりますよ。この時間割というアルバムはですね、2015年の1月14日に発売しておりますけどもね、時間割というのは喫茶店の名前だったんですけどね、よくそこで打ち合わせをしておりまして、近くにね、美術関係の専門学校や制作事務所なんかも多かったので、割とデザイン関係の人がね、多く出入りしていたところなんですけども、非常におしゃれなところでしたね。そしてですね、私まだ20代の時にですね、もう日本の音楽業界はこりごりだと思って、その時間割という喫茶店でですね、当時私のプロモーションを担当してくれていた人に対して、もう音楽業界はこりごりですという、そんな打ち合わせをした記憶があるんですけども、その場所がね、時間割だったんですよね。で、もう一回ちょっと音楽を続けなきゃ。続けたいなと思うようになって、この時間割というね、名前を再度使ったというわけでございます。まずはですね、この時間割というアルバムの中に収められている楽曲紙飛行機をお聴きいただきたいと思いますよ。 はい、紙飛行機聞いていただきました。まあ、自分自身の人生とかね、願いもそうなんですけども、やはりね、世の中の子供たち、格差が広がって貧困問題が多く語られるようになっているとは、聞いておりますけどもね、日本中で子供食堂なんかもね、大盛況になっているということで、ご飯を食べられない子供がまだまだ多いんだなということでね、ちょっと心が苦しいんですけれども、もうちょっとね、政治が人に優しくなって、貧困家庭の子供さんたちも含めてね、すくすくと大きく育っていってほしいなという、そんな願いを込めて、紙飛行機、作りました。さあ、次の曲ですけどね、今度は、愛しのナンバーワンという曲を聴いていただきたいと思います。この曲はですね、2000年当時、モデル兼女優さんだった、アンジという女の子にね、提供した、楽曲なんですけども、残念ながらね、あまり売れませんで、廃盤になってしまいまして、今回はね、その曲をセルフカバーをしてみたというわけなんですね。早速、愛しのナンバーワンお聴きください。 はい、愛しのナンバーワン聴いていただきました。この曲はですね、プロモーションビデオなんかも作ってありまして、YouTube でですね、アルファベットで夢見の温泉村と検索していただければ、夢見の温泉村のページに、たどり着くことができると思いますけれども、その中にですね、愛しのナンバーワンという曲の PV が入っております。道行くカップルですね、あなたのキスシーンを撮らせてくださいとお願いして、まあ大体約50組ぐらいの人がいいよと、心よく応じてくれたんですけども、まあそういうお願いに応じてくれるのは外国人ばっかりでしたね。または外国人男性と日本女性。日本人同士のカップルはね、一組しかいなかったかな。まあそれはともかく、人のキスシーンを見るというのもなかなか照れくさいんですけどね。キスシーンだらけのなかなかおしゃれな PV になったんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ検索してみていただければと思いますよ。さてもう一曲、このアルバムにはですねセルフカバーが入っておりまして、次の曲がワンダフルナイトという曲なんですけれども、これがですね2004年に高橋真理子さんがリリースしたワンダフルナイトシネマというアルバムの最後に収められている曲なんですね。で、この時はですね、高橋真理子さんが、作詞をというか、元々の、詩をですね、変更して、別の内容の歌詞になったんですけれども、今回はですね、私の元々のデモの時の歌詞で、セルフカバーしたというのが次の曲です。ワンダフルナイト、お聴きください。
こっそりと みんなを巻いて、今度こそ二人きり、月明かりもここへは届かない。少しやりすぎたけど、今夜はおかしかったね。明日の朝にどんな顔して、みんながやってくるのか楽しみ。
さあ、いかがだったでしょうか。ちょっとね、ゴスペルっぽい雰囲気もありつつ、なかなかね良い演奏ができたんじゃないかなと個人的には思っているんですけどもね、やはり最近はね機械で打ち込みをして、あまりこう揺らぎのないと言いますかね、リズムが揺れない演奏がもうなんて言うんでしょう、定番となっておりますけれどもね、やはりリズムが揺れたり音程が揺れたりするところに音楽の楽しさはあるんじゃないかなと私は勝手に思っているんですがね、いかがでしょうか。さらにですね、もう一曲聴いていただきたいと思いますよ。今度はですね、君に送る物語という曲なんですけれども、ギターのアルペジオだけで成立するような曲を前々から作りたいなと思っててね、ちょっとムードのある曲に仕上がったんじゃないかなと勝手に思っておりますけれども、君に送る物語お聞きください。
さ、いつまでも。
はい、君に送る物語聞いていただきました。いかがだったでしょうか。まあ今日聞いていただいたような曲がですね、時間割というアルバムに収められております。この時間割というアルバムはですね、Amazon などでもご購入いただけますので、ぜひ検索してみていただけたらなと思いますよ。夏瀬さとし、時間割で検索してみていただけるとありがたいなと思います。ところでですね、先月から今月の頭にかけて、お送りしたハヤブサジョーンズ特集を聞いてですね、メールをいただきましたので、ちょっとご紹介したいと思います。夏瀬さとし様、夢見の温泉村音楽厳選かけ流し、ハヤブサジョーンズ特集を聞きました。リアルタイムでは聞けなかったので、ポッドキャストで聞かせていただきました。私がハヤブサジョーンズを知ったのはだいぶ遅く、2007年3月でした。ハヤブサジョーンズが好きだという友達に連れて行ってもらったライブが初めてです。その頃、佐野くんはミキさんとケイマンさんと再結成して、暫定ファルコンと名乗ってライブをしていました。懐かしいですね。初めて聞いたライブですっかりファンになり、ライブに欠かさず行くようになったのですが、その後、ハヤブサジョーンズのライブ活動は徐々に減少していきます。ハヤブサジョーンズ全盛期を知らずに過ごしてしまったことを悔やみますが、その後、廃盤のアルバムも含めて入手したり、貴重なライブにも参加しています。私は洋楽には疎い方ですが、それでもハヤブサジョーンズの音楽が好きです。どんなにいい音楽を作っていても、多くの人に知ってもらう機会がないと埋もれてしまうかもしれません。私はハヤブサジョーンズ以外には、塩田正幸くんが好きです。塩田くんはハヤブサよりも万人受けしそうなポップソングですが、それでも売れるのは難しいですね。音楽業界は難しいんだなとつくづく思います。それでも、夏瀬さんのように、地道に活動を続けることが大切だと思います。これからも素晴らしい音楽を伝え続けてください。ハヤブサジョーンズの一ファンよりという、非常にありがたいメールでね、ちょっと私一瞬うるっとしてしまいそうになりましたけどね。いや、いろんなことがありました。まあ、ハヤブサジョーンズに限らずね、この音楽は本当に素敵だよという曲をね、ご紹介したいと思いますけれどもね、これからも。今日は、いや、実は私の曲もこんなのがあるんですよということをね、ちょっとご紹介して、聞いていただきたく、恥ずかしながら、自分の特集なんかもやってしまいましたけれどもね、来週もですね、この続きを調子に乗ってパート2お送りしたいと思います。まあ、音楽というのはですね、最近はコンピューターやシンセサイザーやサンプラーなどで作られることが多いんですけどもね、私は停電してもそこにギター1本、ピアノ1台があればですね、音楽が成立するというのが自分の考えなので、まあ、ロックだとか、ヒップホップだとかジャズだとかっていうジャンルではなくてですね、その場所から生まれる音楽、そういったものを大事にしていきたいななんて、思っております。
知らずのトム・ソーヤだけど、さよならジャングルジム、ついてないよと嘆くことにもなれた。さよならメリーゴーラウンド、時は流れて、これが精一杯だなんてまだ認めたくない。やっと君に会えたのに、少女だった。
た頃君も 100% 白いドレス夢見る普通の女の子ポケットに詰めた覚えたての歌世間知らずのおませなメリーポッピンズだけどどこ次第と笑うことにもなれた ああさよならメリーゴーラウンド愛も壊れて時の川を渡り君は俺を愛した夢はもう見ないと言いながら
それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の松井さとしでした。それではまた来週おやすみなさい。
俺の夢の全てにできるなら100%の夢